お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
毎年多くのエルヴィス・プレスリーファンを集めるニューサウスウェールズ州パークスで行われるパークス・エルヴィス・フェスティバル。今年はエルヴィス・プレスリーの映画の主題歌として歌われた Easy Come, Easy Go をテーマとして開催されます。この5日間のイベント期間、5ステージを務める日本人がいます。エルヴィス・トキこと時豊和さん。過去に国内国外で最高賞となるアルティメット・エルヴィス・トリビュート・アーティストの称号を獲得した実績のあるエルヴィス・トキさんに2022年 SBS 日本語放送がインタビューしました。聞き手は平林純子です。
ニューサウスウェールズ州パークスで開かれるパークス・エルヴィス・フェスティバル。パークスは人口がおよそ1万4500人の地域ですが、フェスティバルの期間中は国内海外から2万4000人以上がパークスのあるセントラルウエスト地域を訪れるといいます。今夜のインタビューはこのパークスエルヴィスフェスティバルで注目を集める日本人、エルヴィスプレスリーのトリビュートアーティスト、エルヴィストキこと時豊和さんにお話を聞きます。トキさんはフェスティバルで行われる国内外のトリビュートアーティスト19人が争うコンテストに出場し、国内最高賞であるアウティメイト・エルヴィス・トリビュート・アーティストの称号獲得を目指します。日本を拠点に30年以上トリビュート・アーティストとして活動するトキさん。その始まりは衝撃的な出会いからでした。
21歳の時ですね、エルヴィス56という VTR が某レコード店で、なんていうんですかね、発売になったばかりで、これを見て衝撃を受けて、その日からプレスリー、俺、これになるって言って、ずっとやってます。はい。もう、なので、そのビデオのプレスリーがあまりにも衝撃的すぎて、うん、もうそれになりたかったっていうのが正直な気持ちですね。その日からやってました。はい。
どこにそれほど衝撃を受けたんでしょう？歌でしょうか？それともその見た目みたいなものでしょうか？
もう、なんていうんですかね、当時やっぱりマイケル・ジャクソンの後で、すごくその歌って踊ってっていう完成されたものが、作られたものとして、エンターテインメントで完成されたものが、まあ世の中で蔓延してたんですけども、エルヴィスのやつはもうエルヴィスの衝動だけで歌って踊ってるっていうか動いてるみたいな、ナチュラルの凄さみたいなのを感じたんですよね。
まずはこう、歌を真似るところからとか、そんな感じでしょうか？
そうですね。あと、歌を真似るの、てか、歌を歌いながら、そのエルヴィスが動いている動きをコピーするっていうのを、はい。で、エルヴィスがその膝を寄せてこうぐるぐる回すポーズみたいなのが、ポーズって踊りみたいなのがあるんですけど、それが最初、うまくできなくて、膝の関節何回かおかしくして、整形外科に通ってます。
それを見て周りの人とかは何かいませんでしたか？
いや、周りから見たらすごいなんか変な動きしてるねみたいな感じだったんですけどね。なんか関節、下半身、腰から下の関節だけ異常にガクガクしてるよみたいな反応だったんですが、まあ何人かは膝関節おかしくしてまでプレスリーやってるのどうなのみたいなのあったんですが、まあ、自分としてはそれがすごくやっぱり素敵に見えたんですよね。まあそれからもう30年以上経ってるんで、あの頃の動きっていうか、もうエルヴィスの動きもその膝関節ガクガクやるよりは腕回したり腰動かしたりした方にパフォーマンスが変わっていったので、うん、あんまり当時の動きはしなくなったんですけども、うん、まあ今でも若い頃のプレスリーをやるときは膝と腰になんか蓋をかけながら今でもやってますね。はい。
エルヴィス・プレスリーは1977年、42歳の若さで亡くなっています。新しい作品が作られず、今あるものしかないという存在を追いかける中で、限界を感じることはあるのでしょうか？
正直、何回か飽きてやめちゃったことがあるんですけど、まあ、そのたんびにですね、エルヴィス・プレスリーの新しい映像とか、音声とかが出てくるんですよ。で、それを見るたんびに、あ、前となんか動きが違うとか、うん、エルヴィスってもうちょっと違う風にやってたんだとか、 なんかもっと深いんだって思ったら、そこからまたそこをこう掘り下げていって、で、トリビュートアーティストっていう風になってから、海外のその、エルビストリビュートアーティストと接することも多くなって、その人たちが動いているのを見たときに、はい、ああ、なんか違う、こっち、もうすごい、エルビスもこうやってたんだっていう新しい発見が常にあって、何回も何回もプレスリーに結局戻ってます。
実際に自分が、その、歌ったり踊ったりするようになって、気づいたこととかってありますか、はい、見方が変わったとか、エルビスに対する。
ものすごく自分にとって大きいことは、エルビス・プレスリーの歌を歌っているだけで、世界中の人と仲良くなれるんですよ。はい。これ、今まで、まあ、その、私も日本でバンド活動とかしたい、オールディアメリカンポップスとかの演奏とかして仕事させていただいたんですけど、
はい。
不思議とエルビス・プレスリーの歌を歌った時だけ外国の方に声をかけられるんですね。お前はジャパニーズ・エルビスか、みたいなことを言われて、うん、お前のプレスリーの歌はいいってすごく褒めてもらうんですよ、プレスリーを歌ってる時だけ。そこからじゃあ俺みんなにそうやってプレスリーの歌を歌って褒めてもらえるんだったら、ちょっとそれを突き詰めてみようかなって思ったのが 今に至る感じです。
トキさんが自分の腕を磨く上で難しいと思うところはどこでしょうか。
今でもまだ到達できてないですけど全然、
はい、
やっぱりその最終的にはなんていうんですか、歌い方、声楽、エルビスはどういうふうに声を出していたか、どこに意識を持ってって、こっから出したりとか、こっから出したりとか、あと、エルビスの歌い方はベルカント唱法っていう、そのもう、なんていうんですかね、オペラの唱法から始まってるっていう、そういうのを全部こうネットで探して、どうやって歌っているのかっていうのを追求してきていますね。今まだよくできてないんですけど、ものすごく歌に対しての奥深さがあります。はい、多分一生到達できないと思うんですけど、はい、こういう仕事をしているくせにめちゃめちゃちょっとシャイなんですよ。人前に出て何かするってことあんまり得意じゃないんですけど、なのでもう自分がプレスリーになってるんだとか、自分がプレスリーだと思って常にやらないと恥ずかしくて出れなくなるんで、はい、俺プレスリーなんだよね今みたいな感じでステージで上がるようにしてます。はい。未だにやっぱり、はい、全然慣れないですね。もう30年間もやってるんですけど。
でもそうやって慣れないことをね、30年続けてくるというのは、どこに魅力が、何がその自分を突き動かすというか、どういう理由で続けているんだと思いますか。
いや、自分がステージの上に立ってパフォーマンスしてすることによって、お客様が喜んでくれてる。例えばその歌に感動してちょっと泣いてくれたり、ロックンロール歌ってる時にみんな歓喜して、まあちょっと言葉は変なんですけど、狂喜乱舞するような状態になってくれる。これがですね、もう自分にとってはもうものすごく快感ですね、やっぱり。はい。あ、自分って、自分がやってることでみんなにこんなに喜んでもらえるって思えることですね、やっぱりね。続けてられるのは。
トキさんは海外のエルビストリビュートアーティストの大会などに出場、アジア人として初の決勝進出などの実績、また2020年のパークスエルビスフェスティバルのコンテストでは優勝し、日本人ながらもフェスティバルの代表、ひいてはオーストラリアを代表する形でアメリカでの大会に出場しています。人種が違うアーティストをトリビュートするトキさん、自身の強みはどこにあると考えているのでしょうか。
まあ、正直全然わかんないです。何が評価されてるのか全然わからないですね。私はどこに行ってもちょっと素のままやらせてもらってるんで、なんでみんなにこんなに良くしてもらえるのかさっぱりわかんないです。それがわかればもうちょっと上手になれると思うんですけど、必ず終わった後にその動画撮ってもらって、得てるやつはチェックしますね。でもそのたんびに、ってできてないなとか、お腹出てるなとか、はい。なんか反省ばっかりで、パフォーマンスよりもちょっと見た目の方が気になるっていうのがあるんですけどね。次こそもっと完璧に自分でやろうとは思いながら見てます、うん。はい。
パークスを訪れるのは来週で3回目というトキさん。そもそもどのようなきっかけでパークスエルビスフェスティバルに出演するようになったのでしょうか。
一緒に行ってくれる方が、国木田カッパさんって大阪在住の俳優さんなんですけども、その方が大阪のエルビスプレスリーのファンたちをこう、なんていうんですかね、 まあ、取りまとめてるってちょっと変なのかもしれないですけど、お店をやってて、そこでそのプレスリーのことを一生懸命こう皆さんに伝えてらっしゃる方で、その方が最初にそのパークスエルビスフェスティバルに遊びに行って、で私があまり日本であのパフォーマンスやっててもその日本人にあまり評価されないので、オーストラリアに遊びに行ってみないって誘われたんですよ。
はい、
でどうせ行くならじゃあコンテストに出てみたらってパークスの方に言っていただいたらしく、
はいはい、
じゃあ出場させていただいたら、まあ、とてもとても本当にパックスの皆さんによくしていただきまして、ものすごくなんか自信をつけさせていただきました。まあ、優勝させていただいたんで本当に俺いいのかなみたいな。2020年、そうなんですよ、俺、うん、そんな皆さんの代表としてアメリカに行っちゃっていいんですかみたいな、ごめんなさい日本人なのにみたいな感じだったですね。
なんかちなみにあの18番というかあの勝負曲みたいのあるんですか。
秘密なんですけど今年は秘密なんですけどって公共の電波に
言っても、
今年はあのエルビス・プレスリーの映画で一番最後のシーンで歌ってたアンチェンド・メロディーっていうのがあるんですけど、
はい
はい、そのアンチェンド・メロディー、私がすごく好きなエルビス・プレスリーのエラーが77年なんですね。エルビスが亡くなる3ヶ月ぐらい前の映像、そのプレスリーが一番大好きで、その時にも印象的だったのがアンチェンドメロディーで、それをうまく歌えるようになるっていうのが今の目標ですので、それをちょっと全面的にパックスでもやってみたいなとは思ってます。
最後にエルビス・プレスリーおすすめの一曲を聞きました。
私がやっぱり一番好きなのは If I Can Dream っていう歌なんですね。初めて聞いた時にはやっぱ涙が止まらなかったですし、その背景を改めて今回のそのエルビス・プレスリーの映画でもそういうのが出てきてますんで、それを見て改めてエルビスの If I Can Dream をやっているパフォーマーの If I Can Dream を聞いてみてほしいですね、はい、あとは How Great the Art っていうゴスペルの歌なんですけど、これもなんかそのエルビス・プレスリーのこれ人生を見ているようなそんな感じの曲なので、ぜひ皆さんにも見ていただきたいです。
来週行われるパークスエルビスフェスティバルに出演するエルビスプレスリーのトリビュートアーティスト、エルビス時こと時豊和さんでした。
2025年今年のパークスエルビスフェスティバルは1月8日から1月12日まで行われます。詳しくはパークスエルビスフェスティバルのウェブサイトをご覧ください。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。